はい、赤羽さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、普段は午後のカフェテラスの木曜日を担当しております山下が、今日はピンチヒッターで、月曜日の街角レポート担当させていただきます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。外はどうですか、気候は。
いや、もう出た時はしっかり雨が降ってたんですね。
本当に。
はい、12時10分くらいに田作りを出ました。で、12時半ぐらいにこちらの調布ヶ丘自動館の方に到着したんですが、その20分くらいの間に雨が止んだんですね。
そうですね、なんかちょっとお天気変わりましたね、その時間帯。
そうですね、降ったり止んだりとちょっと今日は変わりやすくなっているようです。少し今は薄日が差してるかなという感じで、
はい。
ちょっと今日はタートルネックの薄手のセーターを着て出かけたんですが、しまったというくらいちょっとポカポカな感じもしますね。
そうですか。
はい。で、到着しましたのが調布ヶ丘児童館なんですが、私は田作りの方からやってきましたので歩いて20分くらいかかりましたけども、こちらはだいたい最寄りの駅としては札の方が近いかなというところで、ね、札の駅から、北の方にまっすぐ歩いてきていただきますと、旧甲州街道、そしてさらに甲州街道を越えまして、右手に、八雲台小学校があります。で、その八雲台小学校を越えてちょうど八雲台小角交差点というところがありますので、その交差点をちょっと過ぎたらすぐ左に曲がる角がありますので、そこを曲がっていただいてググッと奥に入っていただきますと調布ヶ丘児童館に到着するということなんですが、こちら到着しまして、もう建物が近づいてくると、建物の周辺のフェンスのところに可愛らしいチラシがもう2メーター大きくらいに貼ってあるので、もうこの週末何があるかというのが非常によくわかるなという感じがします。そのイベントについてなど詳しく伺っていきましょう。今日は職員の野村健さんにお話を伺います。野村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、野村さん、先ほどちらっとお話を伺ってましたら、ラジオは大好きということですので、ラジオファンということでいろいろと伺ってたんですが、比較的普段は深夜放送を聞いているということなんですけども、今日はいろいろとたくさん、お祭りに関してお話を伺っていきたいと思います。さあ、調布ヶ丘児童館では11日日曜日にお祭りが行われるということなんですね。今回で34回目を迎えるそうなんですけども、このお祭りに関して伺います前に、皆さんにはこの調布ヶ丘児童館どんな施設なのかということを、まずは野村さんからちょっとお話しいただきたいと思います。
はい、調布ヶ丘児童館は先ほど山下さんがおっしゃった通り、八雲台小学校の近くにあるんですけれども、乳幼児のお子さんから18歳の、子どもたちまで、広く開放している施設になります。で、誰でも楽しく遊べるように、遊具の貸し出しですとか、あと大きい館庭があったり大きい体育館があったりして、遊べる施設になってますんで、そこで楽しく遊んで、皆さん楽しく過ごしています。
はい、はい、で、そんな施設なんですけれども、先ほど到着した時も小さいお子さんの声が聞こえてましたね。
はい、そうです。学校、小学校、中学校が終わる、やってる時ですね。午前中は、乳幼児の子と保護者の方が来ていて、こちら子育て広場ということで開放しています。で、そこで、子育て担当の職員もいますので、手遊びですとか、その子育てに関する不安とか、そういった相談にも乗れるような、形になってます。
ちなみに調布市内にはこういった児童館というのはどれくらいの数あるんでしたっけ？
はい、こういった形のは11館ありまして、で、その他キャプスという中高生に向けた児童館、ちょっとここよりもうちょっと年齢層高い感じですね、の児童館が一つあります。
じゃあ全部で12館ということなんですけども、調布ヶ丘児童館ならではの特徴みたいなものはありますでしょうか？
はい、調布ヶ丘児童館は館庭がまず結構広いので、なかなかやっぱり街中だと館庭が狭かったりして、サッカーをするにはちょっとちっちゃいなとかいう館庭もあるんですけど、ここはある程度広さがあるのでサッカーも楽しめますし、体育館もある程度広く、そしてバスケットボールがついてますんで、中学生の子、高校生の子がバスケットをやりに来たりとかしてます。あと一輪車もいっぱいありますんで、一輪車を小学生の、特に女の子ですね、一輪車を一生懸命練習しているような姿がよく見られます。
確かに入ってきてもうお庭が広いなという感じがしたんですけれども、まあ、そういった体育館お庭なども使ってですね行われるのがこの調布ヶ丘児童館のお祭りになりますが、先ほども申しましたように11日日曜日に行われます。さあこのお祭り、まずテーマがあるそうなんですけども。
はい、テーマはいつも、宝島ということで、元気いっぱいの宝島をイメージしていつもサブテーマを決めてるんですけど、今年は南の島ということで、この11月11日は、この調布ヶ丘児童館が南の島に変身します。
もう行われる演目もいろいろと用意されているコーナーもそれにまつわる南の島ならではということになりそうですね。
はい、そうです。特に装飾とかですね、ちょっと南の島をイメージしたような形で、児童館を、彩っておりまして、食べ物も、美味しい食べ物もたくさん食べれます。これ、ご紹介して大丈夫ですか？
はい、
いいですか？焼きそば、こちらジャングル焼きそばということで、南の島のイメージした焼きそばや、フランクフルト、インディアン鍋、豚汁ですね。これは豚汁なんですけど、豚汁やインディアンの首飾りということで団子を用意します。あ、そう、これインディアンとかいっぱい出てきますけど、当日は地域の大人たちの、協力をたくさん得て、まあ私たちも頑張るんですけども、大人たちがみんなインディアンに扮しますので、それでインディアンとか、こうついている形になっています。
ご近所の方皆さんが、お手伝いをしてくれるということですね。
そうですね。たくさん、健全育成の関係の方々ですとか、その空手や合気道の団体の方ですとか、地域で活動されている団体さんが、たくさん、バックアップをしてくれています。
そんな方々が皆さん、インディアンに扮して、スタッフとして、動き回ってくれる、お子さん相手をしてくださるということなんですが、まず美味しいもの、こちら、インディアン食堂のメニューを伺いました。やっぱりこういったお祭り、いろいろと遊べるものも気になるところなんですが、どんなものがありますか？
はい、遊べるものもあります。こちらゲームのお店ということで、こちら的当てですとか、その他イライラ棒みたいな、なんでしょうかね、当たらないようにこう棒を通すゲームとかですね、あとこう宝探しのようになっているゲームですとか、他にもいろいろあるんですけども、そういった楽しいゲームが大人がやってる部分もあるんですが、今回なんとメンバーズということで、小学3年生以上の子どもたちが運営しているお店が、特にこのゲームのお店はとても多いので、そういった子どもたち の活動の場としてもここは成り立っていますので、ぜひそういった子どもたちの頑張ってる姿も、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。
こちらはパイレーツエリアというふうに名前もついてますね。で、ちなみにこの調布ヶ丘児童館というのは、日頃もいろいろとスポーツやゲーム、工作や映画の上映などと、定期的にいろんなイベントを行っているということですが、その中でも工作って非常に人気だと伺ったんですけども、今回の調布ヶ丘児童館祭りでもあるんですね。
はい、工作もございます。で、工作については、今回ですね、近くの第7中学校の、ボランティアネットワークさんがお手伝いいただきまして、工作コーナーをやっていただきます。で、工作の中で、風車を作ったりですとか、海賊の帽子を作ったりですとか、この可愛いらしいちょっと、ウリ帽の着物というんですかね、ちょっと実際ものを見ていただくとすごい分かりやすいと思うんですけど、ちょっと可愛らしい手のひらサイズのものなんですけども、そういった、楽しい工作を3種類今回用意してますので、ぜひ楽しんでください。
はい、サボテンの形をしたような風車、そして、海賊王の帽子ということで、赤いね、真ん中にこう骸骨のマークの入ったような帽子を作ったり、で、ご紹介いただいたプニプニウリ棒というのは、大人の親指くらいの大きさのウリ棒を作るということですけども、これもやっぱり来年のもう、干支を意識してるんですかね。
そうですね、そうですね。はい、毎年ちょっと干支をちょっと意識して、動物に絡めたものも作ってますので、うん、はい、今回はイノシシに比べてウリ棒ということでやっております。はい、
その他バトルエリア、幼児コーナーなどなどあるようなんですけども、やっぱりこういったこう小さいお子さんから、ね、中学生高校生くらいまでみんなで楽しめそうな演目たくさん揃ってますね。
はい、そうですね。特にそのバトルエリアというところは、まあ、チケットなしでも遊べるゲームコーナーなんですけども、幼児コーナーについてはちっちゃい乳幼児の子たちも遊べるように整えておりますので、そこで、そこの中で幼児さん向けのゲームもあったり、お話の会があったりと、そのあたりも楽しめるかと思いますので、ぜひ親子を連れて来ていただければと思います。
はい、 今ちょうどバトルエリアはチケットなしで参加できるということでしたが、この調布ヶ丘児童館祭り参加しようと思ったら、じゃあチケットが必要なんですね。
はい、こちらチケットを販売してまして、当日券も少し販売するんですが、なかなか読めない部分があるので、事前に買っていただくのが確実かと思います。こちら先着350枚なので1枚450円で売ってます。ただ残りが35枚くらいになってますので、ぜひ今お近くでどうしようかな、行こうかなと迷っている方いらっしゃいましたらですね、この放送を聞いてすぐ買いに来ていただければまだ間に合うと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
チケットがないと参加できないものもあるということですので、もうこの際ですから、せっかくですからこのチケットをね、事前に購入していただいてご参加いただけるといいかもしれません。当日もお天気は良さそうですし、みんなで盛り上がれるとね、楽しいんじゃないかと思います。残り35枚くらいということですので、お急ぎください。さあ、調布ヶ丘児童館祭り11日日曜日の午前10時30分から午後2時30分まで雨天決行ということですが、じゃあぜひ、最後に野村さんからも PR お願いします。
はい、今ですね、天気もとても晴れるということで、今僕自身も楽しみにしてますんで、ぜひこの特にお近くにお住みの方、頑張ってる子どもたちの姿も見れますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日は調布ヶ丘児童館から調布ヶ丘児童館祭りについて伺いました。こちらの場所ですけども、住所は調布市調布ヶ丘2丁目 36-1、 詳しいお問い合わせは電話番号を申し上げます。 042-485-3101 042-485-3101 番です。調布ヶ丘児童館祭りは11日日曜日午前10時30分から午後2時30分までです。たくさんのお越しをお待ちしています。こちらからは以上です。